次はご案内。安全安心な街づくり、止水板設置費補助金。近年、短時間で局所的に降る大雨、ゲリラ豪雨が全国で発生しており、市でも昨年6月25日に時間あたり100ミリを超える記録的な集中豪雨により、市内各所で浸水被害が発生しました。このため市では自主的に大雨による浸水対策を行う方を支援するため、止水板の設置費用の一部を補助しています。対象、過去に浸水被害が発生した区域及び発生の恐れがある区域における建物等の所有者及び使用者。対象の建物、住宅、店舗、事業所等。対象事業、止水板の設置及び止水板の設置に伴い、止水効果を高めるために行う工事、土間、コンクリート、打設等。補助額、止水板設置費用の4分の3以内で上限30万円。補助は1回限り。補助期間、平成30年3月31日土曜まで。申請方法、危機管理室で対象区域であるか確認し、補助対象区域の場合は確認書及び申請書類の交付を受けてください。工事等の着手前に、確認書と申請書に必要書類を添えて下水道課。郵便番号351-0024、朝霞市千髄、2-13-1、水道庁舎3階に申請してください。必要書類等は市ホームページからもダウンロード可。止水板とは、台風や集中豪雨時の浸入水を防ぐため、建物の入り口等に設置する板のことです。問い合わせ、対象区域の確認、申請書類の受け取り、危機管理室。電話463-1788。補助金の申請、請求、下水道課、電話463-0917。住宅用太陽光発電システムの設置に補助金を交付しています。1、個人住宅向け補助。補助対象、市税を完納し、市内に住所を有する方、または転入予定の方が自ら居住する市内の住宅に、太陽光発電システム、電力会社と電灯契約を結び、余剰電力を電力会社に売電できるシステムを設置する場合、申請期限、平成28年2月29日月曜。2、マンション管理組合向け補助。補助対象、市内のマンションの管理組合が、発電した電力を供与部分にのみ使用するために、太陽光発電システムを設置する場合、申請期限、12月28日月曜、1、2、共通、補助金額、1キロワットあたり3万5千円、限度額は、1は10万円、2は50万円、予算額に達し次第締め切り、申請方法、設置工事着手前に次の書類を添付した申請書を環境推進課に直接持参。郵送等は不可。経費の内訳及びシステムの使用、出力等が明記されている工事請負契約書または見積書の写し。工事着手前の現況写真。平成27年1月2日以降に転入された方は、全住地での前年度分の納税証明書、1のみ。管理組合の管理者等が確認できる書類の写し、2のみ。管理組合において発電システム設置の決議がされていることが確認でき、議事録署名人による署名、押印がある書類の写し、2のみ。交付方法。交付申請書を審査し、設置後は実績報告書の審査及び実地検査後、金融機関口座へ振り込み。案内パンフレット申請書は、 市ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、 CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。
24ページ。住宅用太陽光発電、安心・安全設置のためのチェックシートをご活用ください。太陽光発電の設置トラブルを減らし、安心して設置できるように、埼玉県ソーラー拡大協議会、事務局は埼玉県温暖化対策課、がチェックシートを作りました。市ホームページで住宅用太陽光と検索しご活用ください。問い合わせ、埼玉県ソーラー拡大協議会、電話 048-830-3042。 個人住宅をリフォームされる方に補助金を交付します。市民の方が自ら住んでいる持ち家のリフォーム工事を市内の施工業者で実施する場合に、その工事費の一部を補助します。今年度の個人住宅リフォーム資金補助金は、国の交付金を活用した補助金となりますので、補助金の振込先が施工業者名義の口座となります。また、今年度に限り、昨年度までに個人住宅リフォーム資金補助金の交付を受けた方も申請できます。申請できる方、次の条件をすべて満たしている方、市内に住民登録をしている市民の方、リフォームを行う建物の所有者、新整備現在で市民税、固定資産税、軽自動車税、その他の市の貸付金の滞納がないこと、対象となる物件、自己の居住に供する個人住宅、申請者の住民登録がある住宅に限る。マンションの場合は占有部分のみ対象。店舗兼住宅などは住居部分の面積を安分して補助金を算出します。対象となるリフォーム工事の例、外壁や屋根の塗装、門、車庫、塀、柵などの外構工事、台所やトイレのリフォーム、風呂場や洗面所のリフォーム、室内のフローリングや壁紙の張り替え、二重窓の設置工事、テラスや縁側の新設、機械、家電類の取り付け、交換のみの工事は対象外です。詳しくはお問い合わせください。申請の条件、1、市内に事業所を有し、市内で営業している業者で施工すること。2、工事期間が5月1日金曜から12月31日木曜までであること。3、工事を始める前に、開始予定日の1ヶ月前から1週間前までに申請すること。4、工事完了後1ヶ月以内に完了報告書等を提出すること。補助金額10万円以上、消費税を含む。の工事に対して対象工事費の 10%、 10万円を限度とします。施工業者名義の口座に補助金を振り込みますので、補助金を申請した方は工事費用から補助金額を除いた額を施工業者にお支払いいただくことになります。申請方法、産業振興課または市ホームページにある交付申請書に次の書類等を添えて、工事開始予定日の1ヶ月前から1週間前までに申請してください。1、家屋課税台帳登録証明書または建物登記簿謄本、3ヶ月以内発行のもの。2、リフォーム工事の図面。3、リフォーム工事費見積書の写し。4、リフォーム工事前の写真。委任状による代理申請か。注意事項、同じ工事に対してプレミアム付き商品券、7月発売予定、住宅エコポイント、その他の補助金や助成金制度、介護保険給付と 併用することはできません。また、個人住宅リフォーム補助金の申請をしないで、プレミアム付き商品券でリフォーム工事代金を支払うこともできません。消費税込み10万円未満の控除を除く。補助金内定額が予算額に達した場合は、申請を締め切ります。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話463-1903。簡易放射線測定器、空間線量計と騒音計を無料で貸し出します。貸し出し対象、市内に居住、通勤、通学している方、使用場所、朝霞市内、貸し出し期間、1、簡易放射線測定器、当日の午前9時から午後4時、2、騒音計、7日以内、貸し出し台数、1回につき1台、申し込み方法、貸し出し希望日の前日、休日明けに貸し出し希望の場合は直前の開帳日までに、電話または直接環境推進課へ申し込み、先着順、貸し出し返却方法、貸し出し日に環境推進課へ、放射線測定器の休日貸し出し、返却は中央公民館、騒音計の貸し出し、返却は平日のみ。貸し出しの際、運転免許証等、氏名、住所の確認ができるもの。通勤・通学をしている方は、この他に通勤・通学先の住所が確認できるものの提示をお願いします。返却日の午後4時まで、時間厳守。測定結果については参考値としてお考えください。申し込み問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。25ページ。悪質電話被害対策機器購入に補助金を交付します。振込詐欺等の悪質電話の防止対策として、自動応答録音装置を購入する費用の一部を助成します。補助対象、市内に住民登録のある満60歳以上の方。補助対象機器、悪質な電話を未然に防ぐことを目的に製造された固定電話機に外部接続する自動応答録音装置。補助対象台数、1個につき1台。補助金額、購入費及び取付工事費の額、消費税込みの 50%、限度額3000円。申請方法、購入及び取付工事後、領収書の原本と購入した機器がわかるカタログや説明書などを申請書に添えて、地域づくり支援課へ提出してください。交付方法、交付申請書を審査し、申請書に記載の金融機関口座へ振り込みます。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2645。高化学スモックに気をつけて。5月から9月は、高化学スモックが発生しやすい時期です。高化学スモックは、目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。高化学スモック注意報が発令されたら、健康被害に遭わないために、屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。乳幼児、お年寄り、病弱な人は健康な成人よりも被害を受けやすいので特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。高化学スモック発令情報は埼玉県ホームページで、高化学スモックと検索してください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。第32回朝霞市民祭り最下祭、協賛のお願い。今年の朝霞市民祭り最下祭は、7月31日金曜の前夜祭から8月2日日曜までの3日間にわたり開催します。たくさんの人で賑わう最下祭は、よさこい鳴子踊り、打ち上げ花火、出展など様々な催し物がある市内最大のイベントで、皆さんのご支援とご協賛により開催しています。 今年の開催にあたり、皆さんのご協賛をお願いします。募集期間、6月15日月曜まで。問い合わせ、朝霞市民祭り実行委員会事務局、地域づくり支援課内、電話 463-2645、最下祭、公式ホームページ、http://saikasai.com。 市への寄付、ありがとうございました。朝霞市暮らしの会様から、16,940円。難聴時補聴器購入費助成対象を拡大します。両耳の聴力レベルが70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童について、難聴時補聴器購入費助成の補助を行っておりますが、4月より補聴器とイヤーモールドのほか、新たに FM 型受信機、ワイヤレスマイク及びオーディオ集、接続機器が補助の対象となりました。助成の対象となるのは、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した場合になります。なお、本人または同一世帯員の市民税所得割が46万円以上の場合は対象外です。費用負担、補助基準額の3分の2は県として負担し、本人負担は3分の1となります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。 5月4日月曜祝日から、根岸台5丁目の住所が変わります。土地区画整理街区に合わせ、分かりやすい住所とするため、11街区から22街区への変更を行いました。それに伴い、根岸台5丁目、2番から9番にお住まいの約200世帯の方の住所が変更となります。住所が変更となる世帯には、4月から市委託業者が街区符号及び住居番号変更通知書等をお届けしています。また、各街区の角に街区表示板の取り付け作業を5月から行います。根岸台5丁目地図が掲載されています。証明書自動交付機を終日休止します。休止期間、5月4日、月曜祝日から5日、火曜祝日。設置場所、市役所正面玄関脇、朝霞駅前出張所。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2609。虐待かな？児童虐待を発見。疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話 0570-064-000。 26ページ、生産緑地地区の追加指定の申請を受け付けます。追加指定の対象は、商業地域、近隣商業地域を除く市街化区域内の農地等で、以下の要件をすべて満たすものになります。1、公害・災害の防止や都市環境の保全に効果があり、かつ公共施設等の用地として適している。2、既存のものも含め、一続きの生産緑地地区の面積が500平方メートル以上である。3、農業の継続が可能な環境を備えている。4、その他、市が定める基準を満たしている。生産緑地地区に指定されると、30年間は農地として農業を続ける義務が生じますが、固定資産税の優遇措置が受けられます。申請には事前相談が必要です。詳しい指定基準や申請方法については直接お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。事前相談期間、5月1日金曜から6月12日金曜、申請受付期間、5月25日月曜から6月26日金曜。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 省エネ標語、少しくらい？そんな考え、エゴロジー。 社会貢献活動を行う団体に補助金を交付します。対象となる団体、次のすべての要件を満たす団体、市内在住、在勤、在学の方を含む5人以上の構成員を有する。活動の拠点が市内にあり、市内で活動している。快速、規約等があり、情報公開に努めている。営利、宗教、政治目的の活動でない。暴力団またはその構成員の統制下にない。公序良俗に反する活動をしない。補助の種類。事業補助。NPO 法第2条第1項別表に定める活動内容20項目に該当する事業を市内で行う場合、経費の一部を補助。日常的な活動は対象になりません。設立補助。NPO 法人を新規に設立するために要した経費の一部を補助。いずれの補助とも1団体。設立補助は1法人。1回の申請に限ります。また、国または地方公共団体、朝霞市を含むから、他の制度による補助金や助成金等を受ける場合などは、補助の対象とならない場合があります。補助対象期間、補助額、事業補助、補助金交付決定日から平成28年2月29日月曜までに行う事業に対して3万円を限度に補助。交付決定団体数が予算の範囲を超える場合は、限度額に達しない場合があります。設立補助、設立登記日から6ヶ月以内の法人に対して3万円を限度に補助。交付決定団体数に限りがありますので、事前に相談してください。申請期間、事業補助、5月1日金曜から31日日曜、設立補助、平成28年3月15日火曜まで。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申請の手引き及び申請書類一式は、市民活動支援ステーション、シニア活動センターで配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。申請・問い合わせ。市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。犬を散歩させるときは、リードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。朝霞市行政手続き条例を改正し、新たに規定を追加しました。今回の改正では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、次の規定を新たに追加しました。行政指導の方式の追加。市が許認可等をする権限、または許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示して、行政指導を行う場合には、その権限の根拠となる法令の条項や要件などを示さなければならないこととなります。行政指導の中止等の求めの創設。市から法令違反の是正を求める行政指導を受けた方で、その行政指導が法律または条例に定める要件を満たしていないと資料するときは、行政指導をした市に対して書面により行政指導の中止等を求めることができるようになります。処分等の求めの創設。法令違反の事実があるにもかかわらず、その是正のためにされるべき処分、または行政指導がされていないと資料するときは、どなたでも、当該処分、または行政指導をする権限を有する市に対して、書面により処分または行政指導を求めることができるようになります。問い合わせ、人権庶務課、電話 463-1742。夢パレス、臨時休館のお知らせ。5月18日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館。電話 466-2525。
27ページ。平成27年度の国民年金保険料年金額が決まりました。年金保険料の種類、金額。国民年金年額保険料月額 15,590円。同齢基礎年金年額78万100円満額。 障害基礎年金年額97万5100円、1級、78万100円2級、遺族基礎年金年額100万4600円、子1人、妻の場合、付加保険料月額400円。老齢の年金を増やすために、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することができます。申し出が必要です。国民年金基金加入者は納めることはできません。問い合わせ保険年金課、電話 463-0284。電話 463-0284。後期高齢者医療保険料軽減措置に係る所得判定基準が変更となります。これに伴い、平成27年度以降、後期高齢者医療保険料の均等割額の5割軽減、2割軽減の対象を判定する所得基準額が変更され、対象者が拡大されました。均等割軽減判定基準所得の表があります。平成27年度以降と平成26年度です。平成27年度以降についてお読みします。5割軽減、33万円プラス26万円かける被保険者数。2割軽減、33万円プラス47万円かける被保険者数。なお、平成26、平成27年度の後期高齢者医療保険料の均等割額は42,440円です。問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1928。5月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう。自動車税は車をお持ちの方にかかる県の税金です。6月1日月曜の納期限までに忘れずに納めてください。埼玉県の自動車税は金融機関、郵便局のほか、コンビニエンスストアでも納められます。さらにインターネットを通じてウェブサイト、ヤフー公金支払いから、クレジットカードで納付できるようになりました。なお、納税通知書は5月7日木曜以降お手元に届く予定です。自動車税収入額の一部は、彩の国緑の基金に積み立て、県内の緑の保全や創出などに活用させていただいています。自動車税全般に関すること、住所変更、納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話 050-3786-1222、彩の国緑の基金、県環境部緑自然課、電話 048-830-3140、5月の納付、固定資産税都市計画税1期、軽自動車税前期、国民健康保険税随期、介護保険料随期、後期高齢者医療保険料随期。納期限は6月1日月曜です。平27年度、市県民税の普通徴収、納税通知書の発送予定日。6月8日月曜。なお、市県民税を給与から転引き、特別徴収の方には5月13日水曜に、勤務先に特別徴収税額の決定通知書を発送します。勤務先から特別徴収税額の決定通知書を受け取ってください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。なお、減免申請の提出期限は、納期限の7日前までから、納期限までに変更となりました。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。消費生活相談室だより40、投資用 DVD の儲け話に気をつけて。相談内容、友人や先輩から DVD の通りにやれば利益が出る、借金してもすぐに返せるなどと誘われ、高額な投資用 DVD を購入させられた。ローンの返済が苦しいので、解約したいといった相談が増えています。また、契約後に他人を紹介したらマージンが得られるとの説明を受け、 借金を返すために友人などを勧誘せざるを得なくなって被害が拡大しています。消費者へのアドバイス。1、友人や先輩からいい話がある、儲かるなどと勧誘されても、内容がわからなかったら契約しないようにしましょう。2、投資はリスクがあるものであり、必ず儲かるものではありません。3、ローンを組んで契約しても返済できなくなることがあります。ローンを組む前によく考えましょう。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談。電話463-1111。月曜から金曜日、祝日を除く午前10時から正午、午後1時から4時。28ページ、市の人事異動、4月1日付。課長級異常。お名前と給食名が載っていますが、給食名は省略いたします。部長級、市長公室長、神田直人。総務部長、上野正道。市民環境部長、内田藤夫。都市建設部長、沢田大輔。会計管理者、田中幸雄。水道部長、佐藤隆。議会事務局長、木村博。学校教育部長、島徹。部次長級、市長公室次長兼、市政情報課長、宮村徹。総務部次長兼課税課長、清水豊。総務部参事兼財産管理課長、村山正和。市民環境部参事兼内間木支所長、岡田武。市民環境部参事兼浅香台市長所長、田中茂義。福祉部次長、猪俣俊博。福祉部参事兼保育課長、麦田信之。健康づくり部次長、目崎康弘。障害学習部次長兼中央公民館長、金丸博之。選挙管理委員会事務局参事、太田敦子。課長級、政策企画課長、佐藤元樹。政策企画課主幹、関口豊樹。人権庶務課長、須田幸子。財政課長、浜博和。収納課長、田畑義信。地域づくり支援課長、増田智義。資源リサイクル課主幹、相原和也。浅香台市長所主幹、冠城正明。浅香駅前市長所長、神津明美。子ども未来課長、望月光一。健康づくり課長、佐向彩子。保険年金課主幹、鈴木圭一。水道経営課長、田中武史。学校給食課長、宇野康之。障害学習スポーツ課長、中村博信。中央公民館主幹、辻和義。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、5月1日金曜から6日水曜祝日、9日土曜から13日水曜、会場戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話048-823-8711。黒目川が変わる。川の国埼玉。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。スマイル FM、FM76.7MHz で市内のイベントや市民の声などいろんな情報を発信しています。浅香市民ラジオの時間を放送中です。放送時間、平日午後4時から4時30分。土曜、日曜、午前10時から10時30分、午後5時から5時30分。浅香市行政情報放送時間。月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時。土曜、8時、14時、21時、2時。日曜、 8時、16時、2時。朝霞市は男女平等を進めています。男女共同参画を地域から考える、丸一。日本では男女ともに平均寿命が80歳を超えました。特に仕事一筋に生きている男性の場合、リタイア後の20年近い期間を生き生きと過ごすために、趣味などを含め何か工夫していくことを考えていかなければなりません。また専業主婦の方も、子育てが終わると子供を通しての地域との関わりがだんだん少なくなり、生活の場が狭くなることがあるようです。そこで今年度のテーマは、第三の居場所として、地域の中での居場所づくりを取り上げてみたいと思います。地域の中には趣味を通してのサークルや、子供を通しての PTA 活動、また自治会、町内会活動やボランティア活動など、性別や年代に関わらず、身近な場所で活動できる場所があるはずです。皆さんも地域で第三の居場所を探してみませんか？問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。29ページ、手話通訳をご利用ください。障害福祉課には手話通訳者がいます。障害福祉課での用務や相談時の通訳に限らず、市役所内の他の課や保健センターにも同行できますのでご利用ください。利用可能時間、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。第5次総合計画分野別市民懇談会を開催します。市では第5次総合計画の策定を進めており、今回その一環として分野別市民懇談会、その3を開催します。分野別市民懇談会は、市の職員が総合計画の各分野を5部会に分けて現状と課題について説明し、皆さんと意見交換を行う場です。開催予定時期、5月23日土曜から31日日曜、期間内で5部会。懇談会は1時間30分程度を予定。参加自由。日程や会場などは市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、政策企画課。電話463-3089。防災行政無線内容、防災災害に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話のページ、および右の QR コードから登録することができますのでご利用ください。このページの中央やや上に QR コードが掲載されています。http://www.city.asaka.lg.jp://www.city.asaka.lg.jp/mobile その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報もご希望により配信しています。配信内容については一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。問い合わせ、市政情報課、463-3059。防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。緊急地震速報の試験放送が行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから、次の内容が全国一斉に放送されます。また、朝霞市の防災ラジオからも同様に放送されます。実施日時、5月27日水曜、午前10時15分頃、放送内容、1、防災行政無線のチャイム音、2、こちらは防災朝霞です。ただいまから訓練放送を行います。 3、緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回。4、こちらは防災朝霞です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音。問い合わせ、危機管理室。電話463-1788。朝霞市民活動ニュースレター42。生涯健康をスローガンに、気がつけばグループ全体での活動回数が7700回。酪農体操チーム。今回は認知症予防を目指した脳と体の健康づくり活動をされている酪農体操チームの代表、松山康夫さんと師範の伊藤文子さん、酪農ロコモ会長、平野美恵子さんの3人にお話を伺いました。質問、酪農体操とはどんな体操ですか？答え、団体の名称の通り、楽しく脳の認知力アップを目指した体操です。記憶にある懐かしいメロディー等を使用し、その歌詞に合わせた独自の振り付け踊りや、軽体操といった有酸素運動を行うので、脳が自然に無理なく振り付けを覚えて、体を動かせるという特徴があります。質問、酪農体操の考案と団体の立ち上げのきっかけは？答え、私の母が認知症を患った時、本人の苦悩を知り、家族介助の苦労を経験しました。このことが、老後は健康寿命でと考えるきっかけとなり、認知症予防の情報収集と専門的な勉強を始め、酪農体操の考案に至りました。その後、TUG と共に酪農サークルを立ち上げ、平成19年11月に活動を開始しました。質問、酪農体操チームの活動内容は？答え、毎月第1から第4水曜の午前中に、内間木公民館で会員対象の活動をしています。その他に市民サークルや老人クラブ、介護特養老人ホームなどの要請に応じて、有志のメンバーで訪問し、酪農体操で健康づくりのお手伝いをしています。質問、酪農体操のグループがたくさんある理由は？答え、認知症予防は継続することが大切ですので、自宅近辺の活動場所、通える曜日の都合の2点を考慮し、市内の各公民館などで活動する団体を作りました。現在市内に10団体、和光市と新座市に各1団体あり、日曜以外は毎日どこかで活動しています。質問、活動の実績は？答え、グループ全体での社会貢献ボランティア活動は通算7700回を超え、延べ9万5000人を超える参加者がいます。また、地域課題解決や住みよい地域社会を目指した独自の発想による活動が評価され、昨年11月14日に行われた埼玉県民の日記念式典において、明日の町暮らしづくり活動賞奨励賞の埼玉県の表彰をいただきました。私たちの活動は埼玉県の福祉対策の方針と一致していると改めて感じ、メンバーとますます頑張っていこうと思いました。質問、今後取り組みたいことは？答え、一つは後継者や指導者の育成です。さらには皆さんの要望に応え、様々な内容のサークルの設立と育成にも関わっていきたいと考えています。そして志を同じくする団体とは共助連携を深め、認知症倍増時代に対応するための自助活動を続け、国民健康保険税や介護保険料などの節約に貢献し、地域の方々の健康づくりと元気な街づくりに尽力していきたいと思っています。会員を募集しています。見学だけでは酪農体操の良さはわかりません。健康意識の高い方は、まず体験されることをお勧めします。問い合わせ、松山、464-2717。 問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417。